Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日は久しぶりの関西収録ということで初登場のアーティストをお迎えをしているんですけれども、まあ、その音楽性はもちろんなんですが、そのキャラとかね、いろんな背景を今日はお聞きしていきたいなというふうに思っております。今日お迎えをしているゲストはこの方です。
岸本しおりです。
岸本しおり、Best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト岸本しおりさんです。初めまして、よろしくお願いいたします。
初めまして、よろしくお願いします。
いや、実はですね、以前からお噂かねがね聞いておりまして
どこからですか？
この番組の常連ゲストでいらっしゃる大和直子さんとかですね。
大和直子さん、
はい、両方ひらがなで全部名前を書くような感じのアーティストですよね。
本当ですね。
そうです、そうです。大和さんとか、あとはうちのプロデューサーとかですね、お話を聞いておりまして、なんか関西にすごいおもろい人がおるみたいなね聞いておりまして、今日は初、スタジオにお越しをいただきました岸本しおりさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんていうんでしょう、大和さんからは、はい、ノビーさん、岸本しおりは絶対いいからさって聞いててえ、何がええの、いやもう天使、マジ天使みたいな感じで自分日本語ボキャブラリー少なすぎるよみたいな、そんな感じだったんですけど、もうやっぱり確かにスタジオに入ってきた時にガラッと空気が変わる感じでね。
そうですか。
いやー、もうさすが天使やなと思って見ておりました。
ありがとうございます。
いやとは言いつつも岸本さんのお名前を初めて聞いたというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、
はい、
自己紹介というか、こんな活動をやってますというところをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私は大阪中心関西でギター弾き語りで活動させていただいてます。でシングルマザーで10歳と7歳の子供がいるんですけれども、うん、
はい、
はい、なんかそういった経験を生かして、うん、でたくさんの人に何か好きなことをやるとか、うん、そういったきっかけもなんか伝えていけたらなって、与えるって言ったらなんか偉そうですけど、
うんうんうんうん、
なんかそんなこともできたらなと思って今活動してます。
10歳と7歳ですか。
はい、
だって岸本さん自身結構お若いですよねうわ、僕なんかもっと小さいシングルマザーだっていうのを聞いてたので、なんかもっとなんか2歳とか3歳とかそういう感じかなと思ったんですけど、は
い、
結構年大きいお子さんいらっしゃるんですね。
大きいです
男の子ですか、
女の子
ですか。
両方女の子です。
両方女の子ですか、
はい、
じゃあまだね、あれかもしれないですけど、
そうですね、
男2人よりはみたいな、
まだおとなしいかなとは思います。
ああそうですか、そうですかなんかそれをなんていうんでしょう、前面に出して活動をしている方って、
はい、
まあ、なかなかいらっしゃらないのかなと思うんですけど。
そうですね、最初は隠してました、うん、やっぱり、
うんうんうんうん、その活動を始めたの自体は何年前なんですか。
まだね3年ぐらいなんですよ。
その前って全然やってなかったんですか。
好きで、うん、なんかちょっとボイストレーニングに通ってみたりとかっていうことはあったんですけど、
はい、
でも全然そんな活動とかライブとかはしたことなくて。
あ、そうなんですね、
はい、
本当にじゃあ3年前が初ステージみたいな感じ で、
はい、
で、そこからまあ今じゃ活動4年目ぐらいの感じっていうことですかね。
そうですね、3、4年目ぐらいですかね。
なるほどなるほど。もともとその音楽、今って弾き語りのスタイルでされているのが多いんですかね。
そうですね、
ギターの弾き語りでいいんですよね、はい、ギターに触れ始めたのはいつだったんですか。
中学校の時に、はい、お兄ちゃんがエレキギターをしてたんですよ、
はいはいはい、
でちょっとエレキギター安いの買って、うん、触ってみたりはしてたんですけど、
でも、まあ、自分用のやつを買って、
そうです、
はいはいはい、
でも本当に全然かじったけど、でも指痛いわって言ってやめ
あ、その時一旦やめたんですね。それ
やめました、全然やってなくて、まあ、吹奏楽部やったので、はい、音楽はしてたんですけど、
パートは
ホルンです。
ホルンっぽいかもしれないですね。なんか
よく言われます
ね、ホルンっぽい。確かに
和田兄にも言われた気がする。
うっせえや、もうちょっと
ホルンの顔してるわみたいな。
あの人と同じコメントしたくなかったわそうですか。いやいやいや、でもなんか、あ、そうやってじゃあずっと音楽に触れる環境にはあって。
そうですね、で高校ちょろっと、まあ、高校の時に妊娠したので本当にちょろっとなんですけど。
なるほど、ずいぶん早かったんですね。そういう意味では。へえ。
その時軽音楽部で、はい、ギターボーカルをちょっとやってみた、文化祭でちょっとやってみたみたいなぐらいですかね。
なるほどなるほど、はい、じゃあもう高校の時にご結婚はされたんですか、その時は。
その後に、はい、まあ、席はちょっと若すぎたので。
なるほど、そかそか、なるほど。
いろいろあって、うん、で席入れたんですけど、うん、まあね、まあね、めでたく離婚しました
いや、めでたくなんて言えるような話ではないんですけど、本来であればまあでも今のご活躍を見るに、まあいろいろなね、ものがあったんだろうなと思いつつもちょっとその辺はですね、おまけトークみたいなのがあるので、この番組はダウンロード版だけのね、
はい、
まあ、そういうところでこう深い話をしていきたいと思いますけれども
、はい、
いやいや、でもなんか難しいですね、そういう意味では。まあ、音楽もやりつつ軽音もやりつつ、うん、で一旦じゃあその子育てとか結婚とかがあって、
そうですね、
離れたっていう感じですか。音楽は
諦めたっていう形ですね。諦めた、
そのまま行こうかなっていう意思はあったけれども、
なんか本当は行きたかったんですよ、うん、ずっと昔からの夢だったんですけど、うん、やっぱり、ね、子育てしないといけないで必死やし、
まあそうですね、
でお金もないから働かなあかんし、うん、でそっちに必死になってたんですけど、うん、でもやっぱり燃えてくるものが溢れ出ちゃって路上行こうみたいな。
なるほど。それがいつ頃ですか、路上に行き始めたってい
うの。3年ちょっと前ぐらいですかね。
そっからでもライブハウスっていうのちょっと一つなんていうかハードルがあったと思うんですけど、
そのライブハウスの前に、うん、その路上、私八尾出身なんですけど、はいはい、八尾駅で路上やってるんですっていうお話をその広沢忠さんに、うん、
はいはいはい、
お話ししてたら、八尾のライブあるからオープニングアクトしてよってなって、だから初のなんかそういうライブハウスが広沢さんのオープニングアクトやったっていう。
そのね、広沢さんってまあ、すごく活動をしっかりされてるシンガーソングライターの方、はい、まあ、プロデューサーとしてもね、敏腕の方がいらっしゃる。どこでそもそも広沢さんとはつながったんですか。
つながったのは私ライブに行ってたんですよ、
広沢さんの一ファンとして、
はい、そうですね、物販に並んでました、 CD 持って。
そうなんですか、今日も良かったですって
素敵でしたって握手してもらって、
へえ。それでなんか私も実はやりたいんですみたいな感じでですか。
やおでちょっと、はい、やってるんですっていう話をちょっとした
らじゃあ出てよと、
なんかすごく気軽な感じで言ってくれはって。
いや、広沢さんは気軽なんですよ、ね、大きな仕事を気軽に言ってきてくれるんですね、あの人
間違いないです、ね、
噂を聞くに。そうなんですよあ、そうですか、そうです。じゃあそこからつながって。
そうですね、私も多分なんか根性座ってんのか、出ますとか言って普通に言って
まあ、知らないっていうことは大事なことですよね、
その世界を本当に知らなかった。
根性を座ってるっていうのと知らないっていうことは紙一重ですから ね、
そ, うですね、結構ね。
そうなんですよ。いや、でも良かったですね、そのきっかけで。
本当に良かったです、
イベント出れるようになって。
本当に。
じゃあそれきっかけでじゃあお名前が出て、
はい、
でライブハウスなんかにもちょこちょこ出るようになってっていう。
そうです。
なるほどね。いやいや、ちょっとこう今までにないスタイルの活動をされてるので、ちょっといろいろ興味本位で今日は聞いていきたいと思いますけれども
はい、お願いします。
はい、今日は4曲お届けをしてまいります。まず1曲目が Together という曲でございますけれども、これいつ頃の曲ですか。
これは、うん、もう1年以上前ですね、1年半ぐらい前ですかね
どういうナンバーでしょう。
ラブソングです。
ラブソング、
私あんまりね恥ずかしくて書かないんですけど、
はい、
ちょっと書きたくなって書きました
なんで書きたくなっちゃったの、なんかきっかけがあったんですか。
なんかね、幸せっていいなって思ったんですよ
幸せっていいな、まあそりゃそうですよね幸せっていいなって思って、
ちょうどその時に、うん、なんか周りの人とかも結婚したりとかね、
なるほどなるほど、
結婚式に大呼ばれしたりすることとかも、
なるほど、
多かって、
うんうんうん、
ええー、なーと思ってなんか
だってそういう岸本さんも結婚まあねしてたわけじゃないですか
してましたねでもその時の感情は一切入ってないですこの曲には。
なるほどなるほど、じゃあもう一人の20代の女子としての
そうですね、
なるほどね、はい、そういった視点からのラブソングということで、
は
い、
そうですね、母より女性か女性の目線ですかね。
お届けをしてまいりましょう、岸本しおりさんで Together。
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Live. お届けをいたしましたナンバーが岸本しおりさんで Together というナンバーでございました。今日のゲスト岸本しおりさんをお招きしております。
はい、よろしくお願いします。い
やでもね、曲 なんていうんですか、シングルマザーっていう視点でトークを展開してからの、20代女子のラブソングと、はい、両方の気持ちを今持ち合わせている感じですか？
そうですね、もう
母でありつつも、
ね、やっぱり、ね、高校の時に妊娠したので、
はいはいはい、
遊んだ記憶がないんですよ。
そらそうですよね高校生でそんな遊んでたらえらいことですもんね
全くなくて、うん、でもね、16ぐらいからもう普通の主婦の生活に入ってたので、
うん、
なんかそういう恋愛感とかにはすごい興味があって、
うん、なるほど、うん、そんなね、もう今そういう意味ではまだ3年っていうところではありますけれども、
ね、
もうワンマンライブも決まり、
はい、
大きな箱でのワンマンライブが
そうですね、ワンマンは去年の11月と3月に、
お、なるほど、
2回させてもらって今回3回目
なんですけど、3回目で箱的にはどんな感じだったんですか？去年は
11月1回目のワンマンライブが、はい、ガンツといといとい100人
ぐらいのところですね。
で2回目が SOC、
SOC、まあ、同じぐらいの箱ですかね。
そうですね、はい、
そこから今回10月に、
はい、
心斎橋のジャニスで、
はい、ジャニスであ
そこ結構入りますよ。
かなり入りますね
僕も2回ぐらいあのイベントの司会そこでやらせていただいたことありますけど、
はい、
まあまあ入りますよね。
かなり入りますね
これなんで今回ジャニスに？
そうですね、まあ、今回 その、ワンマンライブが、1年7ヶ月ぶりの CD の、はい、
おお、なるほど、
はい、リリースの
シンプリリースですね。
そうなんですよ、
はい、
なるんですけども、その1枚目と2枚目のミニアルバムはもう完全に自主制作でっていう形でさせてもらってて、うんうんうん、全部もうセルフプロデュースでっていう形だったんですけど、
はい、
で今回その広沢忠さんのプロデュースで、うん、で作っていく中で、
はい、
なんかやっぱり自分の中で多分このライブってすごくこれからの音楽人生においてもすごく大きな一日になるんじゃないかなって思ってるんですよ。
なるほど。
でやっぱり自分の今年の目標が挑戦でもあるので。
なるほど、
はい、
じゃあもうこの名盤の予感しかしない新譜。
もうな、そうです
ちなみに内容的にはもうある程度できてる感じですか？今制作中。
そうですね。
なるほど、
はい、
どんな感じの新譜になるんですかね？コンセプトというかこんな感じに作っていこうみたいなもしあれば。
あ、そうですね、もうガチガチになんか固めた、デジタルで固めた音楽っていうよりは、
うんうんうん、
私がそのギターの弾き語りとか最近ちょっと鍵盤とかも挑戦してるんですけ ど、
はい、
なんかそういう一シンガーソングライターとしての、うん、私を感じてもらえるような音源に、
うん、もうじゃあ弾き語り要素というかアコースティック要素もしっかり入れて。
そうですね、
ということですね、
はい
はい、でこの新譜のリリースワンマンであるジャニスでのね、
はい、
ワンマンライブルーツというタイトルがついておりますけれども、はい、10月の12日金曜日、ちょっと先ではありますけれども、もうねガンガン売り始めないとそろそろ。
そうなんです、ジャニスなん
で。ジャニスですからねまたいいライブハウスなんですよね。音もいいし、
ね、
楽屋広いし
私照明がすごい好きで。
あ、なるほど、わかります。
そうなんですよ。
そんなにこう天井の高さがあるわけじゃないんですけど、確かにすごく綺麗に見えるんですよね、うん、
見えますよね、
照明が。
ミラーボールもあるし。
そうやそうやいいですよあそこは。
いいです、
トイレ行くとこも自動ドアやったりしてね、なんかね。
あ、そうなんですよ、
すごいんですよ。なんかちょっと混雑しにくいトイレとかねフードとかもね、なんか鉄板焼き作ってくれはったりとか、いろいろ。
そうなんですよね、本当にいいところです。
最高のライブハウスで岸本しおりさんの、記念というか、
はい、
記念すべき新譜を発売をすると、はいはい、いうことでございますので、10月の12日ぜひともチェックをしてみてください、
はい、
金曜日でございます、夜の7時、会場で7時30分開演ということになっておりまして、
はい、
各プレイガイドでチケットを発売中でございます。
プレイガイド、あ、そうですね、はい、
大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です、はい、
で、まあ、もちろん岸本さんの手売りでも、販売をしているということで、これは入場順とかでなんか優先順とかあるんですか？
セリー番号順で、
セリー番号順、はい、
チケットの後 プレイガイドですね
ということですね、はいはい、ぜひとも岸本さんのライブにお越しいただいてゲットしていただくとより前列の方で見られる確率が高まるということでございますの で,
です、ね、
詳しくはツイッターとかホームページ
もある
ですね、
はい、
岸本さんのところで情報をゲットしていただければというふうに思います。そしてそれまでにもライブがいくつかございまして、6月の25日が京橋のセブンデイズで、
はい、
これはあの世界の村岡博さんの
そうです、世界の村岡さんの
もうあの今47都道府県でやろうみたいなね、
はい、
あの企画が進行中でもありつつの、花本で絡み倒す感じになるんですか。
あ、そうですね、絡んでいただいて。
なるほど、
はい、
6月25日、はい、京橋のセブンデイズ、ハンバーガーが美味しいんでしたっけ、ここは。
あ、もうめちゃくちゃ美味しい。
そうですよね、
ボリューミーな、
ね、いいところで見ていただけると思います。そして、7月にはこれももう大阪に名前が轟く佐合真理子さんと、
はい、
ライブがあるということ。ツーマンですか、これは。
ツーマンです、
はい。これはナンバの空ですかね、
はい、
これはどんなライブになるんでしょう。
そうですね、もうちょっとどんなライブか想像もつかないですね、佐合さんと、
まあライね、音楽ライブかトークライブかどっちか怪しいっていうぐらいの。
そうですね、
佐合さんですからね。
佐合さん
の、ね、本当にね、年取らないですよね、佐合さん。
めっちゃもうお若いですよね。
若い、いつ見ても美人ですよね。
美人です、おもろい。
本当にああいう人なかなかいないと思うんですよ、うん、なんか年相応にね、みんななっていくんですけど、なんでしょうね。
秘訣聞いときます。
ぜひぜひちょっと、
あのライブで聞くので来てください。
そういう感じですね。これ7月何日でしたっけ、
最後に。12日です。
7月の12日でございますので、木曜日でございますかね、
はい、
震災はごめんなさい、南部の空で、ございますので、はい、こちら予約とかはどういうふうにしたらいいでしょうか。
あ、取り置きでも大丈夫ですし、チケットも販売してるので、
はい
はい、
トークとかそういう話ばっかりしてますけど、歌めっちゃうまいですからね、佐合さん。めちゃめちゃ歌うまいです。
ピアノもめちゃくちゃうまいです。
やばいですよね。
やばいです。
もう本当に僕佐合さん大好き、久しく会ってないですけど、よろしくお伝えください。
かしこまりました、
はい。そして月1でワンマン、プチワンマンというか、
はい、
もされているということで、心斎、はい、橋のアフというところですか。
そうですね、
どういう箱なんですか、これ。
箱、特に音楽的な箱ではないんですけども、いろんなイベントしてるレンタルスペースで、ちょ、まあ、レンタルスペース の, その、オーナーさんと私が知り合い で,、はい、で一緒に何かやりたいっていうので誘いさせてもらったんですけど、心斎橋の本当にど真ん中、
ほう、
一見本当に雑居ビルなんですよ。
ほう、
ほんまにここって迷ってたどり着けないぐらい。
なんかこうサラ金の ATM とかがありそうな、ああいう感じの。
本当に
ちょっと大丈夫みたいな、
ちょっとここ入っていいかなみたいな。
ほんまにそんなんなんです
か。本当に。でも、うん、屋上まで階段上がるんですけどね、はいはい、上がったらすごい世界が広がるんですよ。芝生のテラスがあって、
はい、
でその横に、まあ、ちょっと空が見えるスペース、椅子とかテーブルとか木でできて、古民家レンタルスペース
なん
ですけど、
はいはいはいはい、
古民家な感じがすごい落ち着く感じで、
へ
ー、でそのテラスではバーベキューとかもできるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
もう私は
素敵ですね。
めっちゃ素敵です、昼も夜も。
なるほど、
はい、
まあちょっと昼はね、屋上これからの時期暑いかもしれないですけど、
す、ね、
夜だと気持ちいいでしょうね、そういうところ。
めっちゃ気持ちいいと思います。
そこはじゃあ生音的な感じでやってはるんですか。
もう一応
PA は入れて、
まあ、その時に用意けりでやっていこうかなと思うんですけども、うん、生音でも全然いけるところなので。
じゃあ岸本しおりと楽しもう的な感じで。
そうです、
ガチガチのワンマンっていうよりは、
あ、もうオフ会みたいな。
オフ会みたいなね。なるほどなるほど、
はい、
じゃあぜひともお越しをいただければと思います。こちらもじゃあツイッターとかで、適宜情報は発信していただいているということで、
はい、
月1でされているということですので、はい、こちらもチェックをしてみてください。
お願いします。
はい、というわけで、まあ、ライブ情報後ほどまたね、ご紹介をさせていただきますけれども、そんな感じでいろいろ控えておりますので、岸本さんのホームページ DJ のビズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただきますのでチェックしてください。番組ホームページ http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。続いてお届けをするナンバーがスミレという曲、
はい、
まあ、花の名前ですけれども、
はい、そうです。
どういう曲でしょうか。
この曲は私がちょっとしんどかった時期に、うん、道を歩いてて、で一本のスミレの花を見つけて、うん、でなんかスミレの花、まあ、お花ってすごいひょろひょろじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもなんかいろんな天気があって、人に踏まれたりとか、雨が降ったりとか、風が吹いたりとか、そんな中でもなんかすごく強く咲いてるように私の目には映って、
なるほど、
でなんかそこからなんか勇気をもらって 残したいなと思って作った曲です。
お届けしてまいりましょう。岸本しおりさんで、すみれ。
アスファルトの中から小さなスミレの花、雨に打たれても負けずに輝いてる。争いばかりで汚れた心の隙間に入った小さな幸せ、この世界 うつむく私は今日も帰り道探す一輪の花
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow
お届けをいたしましたナンバーが岸本しおりさんです。すみれというナンバーでございました。なんかこう普通におしゃれべりしてる限りは結構高音のイメージなんですけど声が低いところもすごい出るんですね。
あ、本当ですか、うん、嬉しいです
そんな意識ないですか結構こうトーンが高い人なんかなと思ったら歌声は
ちょっと違うってよく言われます ね、 そうですよね。イメージとは
声の職業の方なのでね、
いろんなことに挑戦していけたら
ね、うん、どんなことやりたいですか岸本さんは。例えば
ラジオ
ちょっとプロデューサーにあと言うときます、
ね、お願いします、う
ん、岸本さん言うてましたよでもね、なかなかこうレギュラー持つっていうとそれはお子さんとの兼ね合いとかライブとの兼ね合いとかって意外と難しかったりもしますからね。
そうですよね。でもなんか今まで私結構その時間がないとかいうセリフが自分の体に染み込んで頭に染み込んで、
はいはいはい、
時間ないってなること多かったんですけど、でもシングルマザーして仕事して、まあ、普通にまあ週5でフルで働いてるんですけど、
はいはい、
でまあ、シンガーソングライターでライブとかもいろいろしてってなってたらなんか作れるやんって思うようになってきたので、
そうなんですね、
自分次第やわと思って。
すごいその感覚わかります。なんかこう普通に9時5時で仕事をしてっていう生活を送ってると、はい、なんか新しいことをしようと思うとこう定期的に時間をもうそのために作らなあかんような気がしてくるんですけど、
そうなんです、
ね、意外に何とでもなるんですよね詰めたらね、
うん、なんか私の今の感覚で言うと、まあ、朝9時5時で仕事したら、はい、その後休みっていう感覚なんで
なるほどなるほどなるほど、まあそうですよね、
空いてるよみたいな。
空いてる、確かに1日8時間しか仕事してないわけだから。
そうです、24時間あるのに8時間しか、
あとの16時間空いてますって。
空いてますからね
めちゃめちゃポジティブな考え方ですねでも僕もこれ昼間サラリーマンしながらこの番組回してて、
はい、
あ、やった、よかった、今週は収録できたみたいなんで毎週毎週ずっと来てますからね来週はできないかもしれないっていう中、
できないかもしれない、
でいつ止まるかわからないっていう中、なんとなくこう息継ぎしながらやってるっていう感じですから
なんとでもなるんですよね。
なんとでもなるんですよね、意外とね。でもそう言っても寝てますか岸本さん。
そうですね、寝るときは寝てますね。
もう結構しっかり、あ、寝ないときは寝ない、まあ当たり前かそうですね。え、平均何時間ぐらい寝てます、
うん、でも6時間ぐらいは寝てると思います。
しっかり言ってますね、
はい
そうか、もう夜泣きとかする年でもないですもんね。
しないです、
お子さんに、さすがにね、
はい、
そうかそうかその頃は大変だったでしょう。でも夜中なかなか寝てくれない時期、
その頃はやっぱり参った時期もありました。
あ、寝れないと人間ねネガティブになりますもん ね、
なんか
ね、気持ちが、
さっきも起きたやんってもうなんか耳塞ぎたくなる時もありましたね。
二人がこう交互に来たりする時もあるじゃないですか、
ね、あれはたまらんですね。
そうでしょうね。あ、じゃあその頃ちょっと辛かった。
辛かったです、あれは。あ、そうですね。
でお仕事も行ってでしょ、
行って
帰ってきてご飯作ってみたいな、
ご飯作って風呂入れて、
あ、大変でしたね、
寝かしつけて寝たら起きて
でもその時期はとりあえず終わり。
そうですね、
一回寝たら朝まで寝てくれ、
寝てくれ
いつ練習してるんですか。でも
練習ですか、
ギターとか歌とか。
子供たちが寝た後、
ほう、
テレビつけないんですよあんまり。
あはは、なるほど。
テレビつけないのでその後に好きな音楽聴きながら、うん、ギター、なんか家で座ってる時は常に膝の上にギターがあるっていうような感じなんで。
なるほど。じゃあもう自然にこう BGM 的にピアノを弾いてるような、
そんな感じです。
なるほど。 だからあんまりこう激しくジャカジャカするような曲がないんですかね。
そうかもしれない。
夜中にそういうのするわけにもいかないですもんね。子供横で寝てるのにね。そうなると自然的にこうなんていうかバラードが多くなるというか。
あ、多分そうだと思います。
ね。なんかいつかひょっとしたらお子さん大きくなったら一緒にロックやってるかもしれないですね、岸本さん。エレキギター持って家族バンドみたいな感じでね。
夢が膨らむ。
たまにありますけどね、家族で野球チーム作りたいみたいなお父さんとか ね、ああいうノリでいけるかもしれないし、
ね、うん、なんか子供も段ボールを花本代わりにしてなんか叩いてたりとか、
すげえ
ギタレレとかなんか持ってるんですけど、
そっか、
ちょっとやってみたりはしてますけど、
ね、でも確かに身近にすごいいい人たちがいますもんね。
そうなんです。
一緒にイベントとか行ったら和田兄とかいるわけでしょ、あの箱叩いてる人が。村岡さんとか、
村岡さんとか
ね、え、それ小さい時からやっぱり生の音を耳で聞いてるっていうのは全然違いますもんね。
全然違います ね、ほんまに。
続いては奇跡の物語というナンバーをお届けしてまいりますが、どういう曲でしょうか。
はい、この曲は友達が結婚するときに作った曲です、
うん、お祝いソング的な感じ、
そうですね、はい、
ですかね、
はい、
ではお届けをしてまいりましょう。岸本しおりさんで奇跡の物語。
Thank you.
気持ちをずっとあなたを信じあなたと歩き繋いだて離れないよ
DJ のビース東京ライブをお届けしましたナンバーが岸本しおりさんで奇跡の物語でした。続いては DJ のビース東京ライブをハワイで応援してくれているケイズラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard. ノビーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズラジオの DJ カリーンです。今回はハワイのエンターテインメントを一つご紹介します。ワイキキのロイヤルハワイアンセンターでロックアフラというエンターテインメントステージが行われているのをご存知でしょうか。ロックとハワイアンが融合した迫力と感動のパフォーマンスです。音楽とダンスを通して1920年代から現代までのハワイアンジャーニーにもお連れします。美しいハワイアンダンサーレジェンドアーティストが異なる時代のハワイへと誘い、ファイヤーナイフダンサー、本格的ミュージシャンによる感動のライブで魅了してくれます。もちろん美味しさ評判のグルメダイニングも。そんな中、このロックアフラに新たに2人のローカルアーティストが出演決定しました。ハワイの歌姫シエナ・スーザとアイリー・ラブがワイキキ最大のショーロックアフラのキャストとして先月5月15日から12週間限定で出演中です。新しいショーのラインナップの目玉としてハワイのローカルアーティストを迎えられること、またこれからの数ヶ月間シエナ・スーザやアイリー・ラブの歌声を皆様にお届けできることを大変嬉しく思いますと、ロックアフラのエンターテインメントダイレクターベッキー・ニューボルトさんは話します。2人はレゲエやアイランドリズムをルーツとする彼女たちならではの音楽の才能を存分にステージで披露してくれるほか、有名なハワイのアーティストにちなんだ楽曲もお届けします。期待の若手シンガーソングライターシエナ・スーザは流れるようなアイランドリズムとポップミュージックを組み合わせた新しいタイプの音楽をステージで披露します。シエナは独学で音楽を学びました。2017年にデビューシングル No Broken Hearts をリリース、2018年、今年はセカンドシングル What a Feeling を発表しました。ラスベガスやアリゾナ、カリフォルニアなどアメリカ中のさまざまなイベントで活躍しています。もう一人ロックアフラのステージに立つのはオアフ島カイルア生まれのアイリー・ラブ。20年もの彼女のキャリアの中でピンクやチャカカーン、フィジー、ジェイ・ブーグ、キャッチャー・ファイヤーなど著名なアーティストたちのワールドツアーに参加してきました。2012年にはチャートナンバーワンを獲得したシングル It is what it is と My Love を含むファーストアルバムをリリースしました。さらにシングル曲 Step Up はケニアやウガンダ、セネガル、コスタリカ、ブラジルのレゲエチャートで1位を獲得して、リミックスシングル Better Than Love はハワイアン&ジャマイカンラジオで1位に輝きました。シエナとアイリーはハワイアンミュージックやポップカルチャーの名曲に加え、彼女たちのオリジナル楽曲もステージで披露しています。トリビュートアーティストであるエルビス・プレスリーやマイケル・ジャクソン、キャスト数最大のダンサーやミュージシャンを誇るアロハ・スピリットとラスベガスのきらめきが出会う場所、新しいキャストシエナとアイリーもよろしく応援してください。詳しい情報などは www.rockafrahawaii.com までどうぞ。日本語サイトもあります。お相手はケズラジオカリンでした。マハロー。
The best variety of the music of tomorrow.
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが岸本しおりさんで奇跡の物語という曲でございました。お友達の結婚にあたって書いたナンバーと、
はい、そうです
いうことで、はい、DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあるんですね。僕今まで1時間散々いろいろと質問させていただきましたので、逆に岸本さんの方から僕に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
そうですね、うん、なんかちょっと恋愛の話、私あんまり普段ねシングルマザーでって言ってしてるので、うんうんうん、そういう恋愛の話とか全然しないタイプなんですけど、
はいはいはい、
今日ちょっといろいろ話したので、はい、ちょっとのびさんには好きな女性のタイプを聞きたいと思います。
好きな女性のタイプか、どうでしょうね。あな、どうやって判断するかみたいなところですけど、どうなんか芸能人に例えるとみたいな感じですか。
あ、そうですね、芸能人に例えてもらってもいいですし、はい、巨乳がいいとか。
おお、なかなかびっくりするようなワードが出てきました。なるほどね。そこのサイズはあんまりどっちでもいいなというところなんですけど、
いい、
女優さんでいうと仲間由紀恵さんとか、ちょっと前でいうと鶴田真由さんとか、ああいう感じのこう黒髪美女みたいなのが好きですね。
アジア
なのかな、うん、
もう純日本みたいな。
そうですね、
綺麗な方です。
そうですね、なんかこう最近なのかな、すごい色が白くて、まあ、カラコン入れて髪の毛の色も茶色めのみたいな方が結構多くて、それがすごいハマってる人もいいんですけど、
はい、
そういうハマってる人でもなんかちょっとのけぞってしまうんですよね。
のけぞる。
なんか僕黒髪の人がやっぱりこうスッと心に入ってくるというか、ところもありますね。
あ、そうなんですか。いや、なんか意外でした。
そうですか。
ちょっともうちょっとキャピキャピした感じの方が好きなイメージです。
キャピキャピか、あんまり多分僕の周りにいないですね、キャピキャピした感じの女性。どんな人がおるんやろ。
可愛らしい感じの。
でも最近番組に出てもここ2、3年でなんか女子高生のシンガーソングライターの人とかも出てもらってますけど、でもやっぱり青春系が多いですね、呼ぶ人。
偏ってるじゃない
ですか。そうですね、
完全に好みで呼んでもって
る。見た目でも中身がこうパンクな人も今あいみょんさんとか去年から来てくれたりとかして、あの人も見た目はなんとなくこう黒髪で純な感じやけど、中身すごいパンクじゃないですか。
そうですよね。
そうなんですよ。あと井上園子ちゃんとかも昔来てくれて、まあもろじゃないですか、あの
人も。もろですね。
そうなんですよ。だからなんか多分そっちやと思う、黒髪日本人、
日本人、
大和なでしこ的な、
へ
な感じかもしれないですね。
わかりました、いっぱい探しておきます。
ありがとうございます。探してどないするんやな。岸本さんどういう方が大丈夫なんですか、男は。まあそうなりますよ当然。
あ、そうやろ。でもね、私見た目は背の高い人。
背の高い人、最低ラインどの辺ですか。
174、5。
お、まあまあ高いですね。
私ちっちゃいんですけど。
何センチですか。
52。
あ、見えないですね。あ、そうですか。
そうなんですよ。
へえ、なんかそんな印象なかった。後で立ったら分かるんでしょうか。
立ったら分かります。
なるほどなるほど。
背の高い人が好きですね、
うんうんうんうん、
であとは包容力があって、うん、優しい人。
ゴロゴロいますよそんな人。
ほんまですか。
うん、なんかもうちょっと条件つけた方がいいですよ。なんか
もうちょっと条件、
料理うまい人とか子供が好きな人とか、なんか、
あ、子供好きな人ですね、うんうん、それは絶対条件で、うん、あ、でも音楽が好きな人がいいです。
なるほどね、
はい、
なるほど。もうこの業界たくさんいますわ、そういう人。
あと、うるさくない人。
あ、もうじゃあ外のプロデューサーとか。未婚シングルのプロデューサーいるんで、よかったら。
そうなんですか、
はい、あとで紹介しますね。めっちゃええ人ですから。いやー、話広がるなこれ。
面白いですね。
この後おまけトークでね、
はい、
そういう話もしていこうと思いますけれども、おまけトークはですね、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日、午前0時からのダウンロード開始でございまして、ホームページから無料で聞いていただくことができます。 http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。そして、ワンマンライブがございます。10月の12日金曜日でございます。
はい、
行こうかな、どうしようかな、
来てください。
ちょっと迷ってる人にグッと背中を押す岸本さんからの一言を。
はい、これは
お願いします。
1年7ヶ月ぶりの CD リリース、
うん、なるほど。
初のプロデューサーさん広沢忠さんと一緒に作らせていただいてる CD を発売します、うん、
はい、
もう本当になんか私のシンガーソングライター、人生を詰め込んだ一枚、
なるほど、
作られてあいつって思ってます、
もう帰ってください、待ってください、キュー一番大事なとこ噛んだやん今お願いします、どうぞ。
私の人生を詰め込んだ一枚を作ってますので、
はい、
素晴らしいバンドメンバーと一緒にこの日をお届けしますので、はい、ぜひ来てください。
10月の12日金曜日、心斎橋ミュージッククラブジャニスでございます、
はい、
19時会場、19時半の開演ということで、チケットは、
はい、
ライブの物販コーナーでのチケットの販売、そして、各プレイガイドでの発売もございますので、岸本さんのツイッターホームページをチェックしてみてください、
はい、あ、ごめんなさい、あと、はい、鳥雪ですね、あのジャニスさんの方に電話予約で予約はできますので、
なるほど、
はい、
じゃあ心斎橋ミュージッククラブジャニスさんですね、はい、06-6214-7255 番で、
はい、
予約を、電話予約を受け付けておりますので、こちらにも、ご連絡をしてみてください。
はい、
ということで詳しくは岸本さんのツイッターホームページご覧いただければと思います。ラストのナンバーでございます、足跡という曲、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
これは私が、シンガーソングライターとして活動を始めて2曲目に作った、随分と古い曲になるんですけれども、
古い言うても3年前ですよね。
そうですね
そうそうそう、
私の中ではなんか古いイメージ、
確かに確かにそうかそうか、
なんですけども、
はい、
その時の当時のなんか歌で今まで支えてくれた人たちに感謝の気持ちを伝えたいというか、そんな気持ちを込めて作った曲です。
お届けをいたしましょう。岸本しおりさんで足跡でお別れでございます。今日のゲスト、岸本しおりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
私
おまけトーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ここからもうね、電波に乗りませんのでやりたい放題でございます。もうそれは巨乳の話だろうが何だろうが何でも OK ですよ。
巨乳の話。
いきなりあの言葉が出てくるとは思わなかったですけど。
なんか男の人ってそういうの好きって言うじゃないですか。
あれ結構分かれますよ、
巨乳と貧乳とってことですか。
巨乳好きかそうじゃないかっていうの
は、そうじゃないか。
なんかどっちでもええっていう人が比較的多い気がします。
でもね、どっちでもいいって言いながらなんだっけかんだね、大きい人を見たら皆さんなんか喜ばはるじゃないですか。
どうなんやろう、
大きすぎは嫌って言いますけど。い
や、僕むしろそうじゃない方が好きなんですよね。何の話を、そうなんですよ。あんまり、なんかみんなが喜んで、なんかアメリカのああいうモデルさんのあれとかを見ると、いやってなるんですよね。
あんまりなんか露出しすぎよりもなんか隠れてる方がいいっていう人もいますもんね。
そうですね。なんか別に大きいのが嫌だってわけじゃないんですけど、どっちかと言われるとっていう感じですね。
へ
ー、スレンダーな感じの方が好きですね。
ああ、そっか、仲間由紀恵さんとか。
そうです、そうです、
そうですよね。バランスのいい感じってことですよね。
そうですね。
へー、
なんかこう、着物の似合う感じというか、どうなのか。
なるほど。女性の憧れでもありますけどね、やっぱり。
まあそうですね。僕あとあのアキレス腱がシュッとしてる人が好きですね。
アキレス腱。
アキレス腱。
初めて聞きました。
いや、いいですよ。
アキレス腱
は僕しっかり見ますね。
どういう、
まあ、あの駅のエスカレーターとかすごい嬉しいですもん。なんかこう前のアキレス腱見れるじゃないですか。
捕まらんとってくださいね。
いやいや、アキレス腱見て捕まらないでしょ別に。いやでもこうシュッと綺麗な人ってこう多分足の形が全体的に綺麗なんでしょうね。アキレス腱がスッと綺麗な人って、
は
あ、あ綺麗やなって思いながら、でも顔とか見ないですね別に。もうアキレス腱が綺麗だ、綺麗だね、
綺麗
だ、それで満足。そうです、
結構変わってはりますね。
それはそうだと思います。趣味は偏ってると思います。
偏ってる。
だからもう妻からはよくまあなんか自信なくすわみたいなこと言われますね。
ああね、そうね、それありますよね。なんか
あの人が可愛いと思っている女優さんのことを僕は可愛いと思わなかったりするわけですよ。すごい自信なくすわみたいな。私なんなんみたいな。
あ、めっちゃわかるわその気持ち。
別にね、あんたブサイクって言ったこともないし、もちろんそんなわざわざブサイクと結婚するわけもなくね。当然そういう風にいいなと思ったから結婚したわけで、何を自信なくしてんねんと思うんですけど、ね、
いやでもそんなもんですよ絶対って。
そんなもんですか。
そんなもんですよ。だってね、
難しいな。
そんな可愛い他の、ね、人たち可愛いとか綺麗とかって言ってたら、なんかごめんなってな
るじゃないですか。いや僕積極的に言わないんですよ。だから妻がそうやってテレビ見てね、はい、この人綺麗やわとか言ってるのを見てそう思わなかったら、いや別にって言うだけなんですよ。いや仲間由紀恵めっちゃ綺麗やわとか普段絶対言わない
そうなんですね。
そんな喧嘩の元じゃないですか絶対。
優しいですね。
言わないです。いや、あの後から自分がそれを処理するのがめんどくさいんで。
ああ、
そうそうそうそう。なので思ってても言わないですね。
それ正解ですね、きっと。
うん。し、まあ、あのね、こうやって岸本さんはじめ若い女性とよく接する仕事でもあるので、うん、あんまりそういうことを言うと
リアル生々しい、
普通に心配されますよね。うん、ないけど何もみたいな。
あ、そうですよね。
そうそうそう、
見えないところの部分って心配になりますよね。
いくら仕事といえどね、やっぱりもう人の目があるところでしか会わないようにしてますけど、僕も、うん、なのでなかなかこう誤解を招くのであんまり言わないようにしてます。あ、
それはでも奥さんの気持ちがすごくわかります。
うん、まあね、しゃあないですからね。
そうですね、
そうなんですよ、
割り切らんとしゃあない
です。割り切らんとね、例えば和田兄と一緒の現場に行くなって言われると辛いじゃないですか、それはそれで。
絶対なんもないからって。
そうそうそう。やし、プロデューサー男ってどういうことみたいな、いちいち言われたらなんかめんどくさいでしょ。
それなんですよ。それでさっき私、あのうるさくない人って言った。
あ、そういうことですか。
そういうことです。
もう全然大丈夫ですよ。そんなのもう僕なんとも思わないですもん。
そう、うん、ねえ、まあさすがになんか元彼とかだったら嫌やろなって思う、まあね、そう思いやりの部分は大事にしやなあかんなと思うんですけど、
まあでも最終的にそこは信頼感ですからね。
そうですね、
こいつは絶対せえへんやろみたいなところはやっぱり最終的に心の拠り所にしないと、
うん、
ね、なかなかいちいち物証出してらんないですからね。何もないですこの人とはって、いちいち証拠はないですから、そんない
ちいち写メ送らなきゃ。
そうそうそう、送ったら送ったら余計怪しいみたいな、ね、何ツーショット撮ってんねんお前みたいな。なりますから、そういうの本当に難しいところですけどね。
そうですね。
いやいやいやいや。まあでもね、今まだまだ20代。
そうですね、まだあと3年ぐらい残ってます。
若い若い。
いやー、もうでもあっという、めっちゃ10年早かったんですよね。
まあそれはでも子育てしてはったらそりゃそうですよ、
ね、早かったです。
まあこっからもう一回青春を。
もう今ものすごい、
ものすごい青春楽しんでいる。
ものすごい青春楽しんでいるってなんだろう。
わからへん、なんかいろいろこう含むものがあると思いますけど、あえてそこは聞かないでおきますけども、はい、ね、でもいいですよね、そうやってこうもう一回一旦子育てっていうものもやった上で、う
ん、はい、
まだまだ楽しめるっていうのも。
そうですね、もうなんかもう後悔何にもしてないんで。
でも、まあ、ぶっちゃけ最初妊娠分かった時はえーってなったんじゃないですか。
なりました、
ね、
なったけど、でもね、私多分そのギター持って路上にバンって行った時とかもそうなんですけど、うん、そう勢いで結構いけちゃうタイプなんかもしれない。
でも勢いでなかなか子供10年育てられないですよ。それはやっぱり腹決めて覚悟がかなりないと難しいと思いますけど。
でも、あ、もう産むしかないって思った。
まあね、
から、
うん、そっか、もうそこで腹決めてやるぞと。
そうですね。
あ、いや、もうでもね、そうやってもう実際ちゃんと育ててこられたっていうのもやっぱりもうそれ一つの実績だしな、すごいなと思いますけど。
ありがとうございます。
はい、でもここからはまた音楽人としても、
はい、
油がどんどん乗っていく時期だと思いますので。
頑張ります。
だってミュージシャンとしても26ってまだまだ若いですもん、特に弾き語り界隈だと。
あ、そうですか、
26、7ですから今ね、はい、そうですよね。だからもう全然これからまだまだ先がありますよ、
はい、人生楽しんで。
いい先輩もたくさんいるし。
本当に ね、そうなんです。それが一番。
和田兄みたいになったらダメですよ。
リコーダー部に入部してしまったんで。
嘘やん。
ただいま部員2名です。
もうなんかもうちょっといい先輩いるじゃないですか、あの レールさんとか。
レールさん、レールさん。
そうそうそう、レールステレオさんとかね、
あ
のちょっともうちょっとまともな人のところに。和田兄愛してますよ、僕はね、大好きですよ。でもあの女性シンガーソングライターで一番仲いいって言ったらどの辺ですか。
あ、そうですね、うん、結構でもいろんな方と。
サゴイさんとかが近いんですか。それ、
あ、もう仲良くしていただいてますし。誰やろ、パッと出てくるの。
パッと出てくるの
でもね、あの朝来市の観光大使とかしてる金山由衣ちゃんっていう子がいてって、
はい、名前わかんないな。
ぜひ聞いてください、素晴らしくって。サンジャポとコートダジュールのカラオケグランプリで1万人の頂点に立ったところから始まって、
はい、
そうなんですよ、素晴らしい歌声で。で最近大阪で活動を始めたんですけど、
うんうんうん、
もうね、その子も実はシングルマザーっていうのを公表して、
は、
去年ですかね。でそんなつながりもあって今めっちゃ仲良くしてもらってます。
なるほどね。 いやでもなんかね広がりそうですね、ここ
からね、ールあほんまにゃすごいですよ。
うまいこといきそうな気がするな、
いきそうな気がする。
ここから開けてくる岸本しおりさんの人生に、はい、皆さんで
追
いかけていきたいなと思いますね。
ありがとうございます、
はい、というわけで今日は岸本しおりさんをゲストにお迎えいたしました。またぜひ来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。